ママのホットグローイング、皆様今日も明るく楽しく元気よくこの時間をお迎えでいらっしゃいますか。今週もホットグローイングの時間がやってまいりました。パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。さあ今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは、人生思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。5月も折り返してですね、ゴールデンウィークの余波も落ち着いてきた頃でしょうか。晴天となれば青葉も美しくですね、そして湿度も低く、カラッとしたね、暑さの中でも清々しさを感じる、そんな一年の中でも過ごしやすい時期ですよね。私はこの季節がとっても好きです。皆さんいかがですか。今日はですね、74回目の一人語りとなります。で、先日ゴールデンウィーク中に5月4日に、初めて参加してまいりました一般参加のご報告をさせていただきながら、平和について考えるというか、この国について考えるというか、皆様の人生思うがまんまに生きていくための少しでもささやかなヒントになればなと思っておりますので、今日も最後までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。
トークライブレディオ夢の種、
今年のゴールデンウィーク、皆様はどんな過ごされ方をされましたか。10日間丸々お休みになられたという方もいれば、残念ながら10日間お仕事がずっとね入っていたという業態の方もいらっしゃることでしょう。私はといえば、来週またお話しさせていただこうと思いますが、母の人生を整えることに始まり、そしてそれに終わったというね、唯一10日間で家にいたというか、何もしないというか、たのはですね、1日だけ、最終日の1日だけ、使い物にならなくてですね、ぐでぐでになっていたという日を過ごしましたが、他の9日間はほぼほぼ毎日あっち飛んだりこっち飛んだりしながらね過ごしていて、でもまあありがたいなぁと、こんな時間が連続してね取れるということ自体もありがたいなぁというふうに改めて思った、そんな10日間でございましたが、そのうちの1日、5月4日ですね、5月4日はこじ開けまして、一般参賀に初めて行ってまいりました。でテレビでしか見たことがなかったので、まあお正月だったりとか何かことがあるたんびに、皇室の皆様方に、お目にかかるためにわざわざその群衆の中に紛れて小旗を振る意味ということを全然私はようわからんくてですね、今まで行こうと思ったこともなかったわけですよ、正直。一般参賀にね、で記帳とかあるじゃないですか、よくね、お祝いのための記帳とか、ああいうのもあまり身近に感じたことがなく、特段そうのためにこう時間を費やしたってことはなかったんですね。ですが去年の10月に、今年ですね、今年、春に行ってきました、勤労奉仕、それを通して日本国のに住んでるという自覚というか、なんて言うんでしょうか、がすごく芽生えてですね、改めて私はこの国が大好き、もともと好きなんですけれども、 それでもちょっとレベルが変わったというか、あと皇室というその代々受け継がれてきたこの日本の祖というか、その流れの尊さというか、そんなのをちょっと身近に感じたんですよね。で、皇太子殿下から現天皇へと継承された、そのお祝いに、国民の一人としてね、生でちょっと参加してみようという気になりまして、勤労奉仕の数名の仲間とともにですね、行こうということになったんですが、というところでですね、まあ、開門が朝一が9時半ぐらい。で、夜中、未明からの、その、並ぶのはダメというのが宮内庁から出ていたので、まあ、大変な騒ぎにはなるかもしらんなと思いながらも、まあ、2時間半、7時ぐらい、まあ、7時前ぐらいに行けばなんとかなるかしらというふうに思ってですね、それぐらいにみんなに、じゃあ集まろうということで声をかけたんですけれども、まあ甘かったですね、今回は。で、事前情報としては、やっぱり1回目の方が、参加もしやすいよと、早ければ早い方がいいよということも聞いていたので、まあ1回目に照準を合わせてですよ、とにかく行ったんです。ところがですね、私が皇居の周辺に着いた時にはもう最後尾がどこかもわからない状態、とにかく正門の二重橋のところから入るということは分かっていたから、そこを目指して私は動いたわけですけれども、もう人が溢れ返っている状態でもう列ができていて、で私が到着、私ちょっと本当は6時過ぎには行こうと思ってたんです。みんなよりも早く行って陣取ろうと思っていたんだけれども、ちょっとまあ家の中でいろいろあって、それを片付けていって油断をしたらちょっと遅くなってしまったので、まあ先に、私よりも先に着いた仲間たちがいて、でそれをスマホで連絡取り合いながら、あっちだこっちだとね、状況を聞いて、でたまたま一人分かりやすいところにいてくれたんですよ。でもう列ができちゃっていて、実際その列の中に後から割り込むというのはですね、とても心苦しい状況ではあったんだけど、一人だったからトイレ行ってたとか言っちゃってですね、さりげなくスーッとそこに入りまして、で、どうやらその列を組み始めた時に、たまたまいい位置にいた人たちが、結構前の方のポジションを確保していて、我々、私とその、もともと並んでくれていた子がいたところの倍以上前にいたんですよね。全体の列の。ですね。で、それは列ができた時にたまたまいた場所が良かったんではないかと思うんですけれども、そこからかとにかくダーッと列ができていって、横10人か十何人ぐらいでダーッと並んでいくわけなんですが、もう私たちがいたところは二重橋っていうか、その正門のところは見えるんだけれども、一体前にどれぐらい人がいるかもわからない状態でした。で結局我々の後ろにも仲間がいるということは分かってはいたんだけれども、その列の中では会えない。でもっと私たちは後ろにいると思うと言っていた人たちは、要は我々よりうんと前にいてっていう状態なんですよ、とにかく。で、もうなるようにしかならないよねと、この時間に来てもしかして市場に入れない可能性もあるかなとか言いながら、それが7時全体が並んで整然とし始めたのが8時ちょいちょい前、7時過ぎぐらいにはもう列になってたのかな。で二重橋のその皇居のうち外側というか、中にぐいぐいっと横断歩道を渡って人が入り始めて、セキュリティチェックを受け始めるということで、ことが動き始めたのが8時ちょいちょい前かな。でそしたら後ろにいると思った人たちが実は前にいて、で第4レーンになりましたとか言ってるわけですよ。第4レーンだって結構早かったねみたいなこと。 で私たちは結局第12レーンだったんですね。第12レーンでこれはといろんなあのガサネタが飛び交いまして、その1レーンが400人ぐらい、いるらしいとかね、で宮殿前の広場は1万5000円から2万人入れるとかで、事前に聞いてたのはそれぐらいなんだけど、いやそんなに入らないらしいとかね、頑張っても第10レーンまでしか1回で入れられないんじゃないかとかいう情報が飛んできたりとかね、じゃあ第12レーンは何、2回目10時半まで待、10時まで待つの、で10時じゃない、9時半で10時で11時か11時まで待つのかとか言って大騒ぎになったりとかしながら、もう慣れてる人はあの折りたたみの椅子を持ってきたりとかして座ってるんですけど、そんなことも知らないもんだからこっちはね、ただひたすらに、ただ幸いだったのは話し相手がいたっていうことで、もうキャーキャー言いながらね、でお隣の人と喋ってみたりとかしながら、まあ、待ってたわけです。でその勤労奉仕の時にもその宮殿前の広場には足を運び見せていただいているんですけれども、その見たよりも広いわけですよね、きっと。でここに2万人なんて入るのとか言いながらあのいたんですけど、結局ね我々は第1回目に入れて、でもうそのセキュリティの時とかは列が崩れて、もう早いもん勝ちでセキュリティを通っていくわけです。で私たちボケボケしてたら第12レーンになっちゃったんだけど、容量のいい人は我々の後ろから私たちを抜いていってですね、レーンが早いところに着くわけですよ。で結局レーンが早ければ早いだけ広場に行った時もいい場所を陣取れる、整然とザッザッザッと行くわけではないので、あとはもう自由にそこをこう自分なりの場所を陣取っていくわけですね。でお立ち台の前、もちろんお立ち台の前周辺に人は必死になって集まるわけで、で去年からだったかビジョンがあの大きなスクリーン画面が両サイドに映し出されるようにはなったんだけれども、やっぱり生でせっかくだから皆さん見たいじゃないですか。なのでで私はチビなわけですよ。でもう一人もチビなんですね。私が154、彼女は150ぐらいということで、もうどう頑張ったって前に男の人がいたらあのピョンピョンしたって見えないわけで、でももうしょうがないとか言いながら、少しでも条件のいいところとか言いながら回り込みながらね、あのここだったらいいだろうと、まあ等身大で見ても手のひらサイズぐらいだったかな、あの拝見できる 大きさというか人の大きさがね、それでもここならなんとか見えるって、表情もなんとかここなら見えるはずとか言って、まあ、ぴょんぴょんやりながらね、そこでまた待つこと30分ぐらいで、まあ、いよいよ、始まりましたという時にことが動いたわけなんですけれども、やっぱみんな同じなんだわけですよ、やることは。スマホをみんな突き出してですよ、パシパシ撮るもんだから、背が高い人がさらに手を伸ばしてスマホを使うもんだから、もうとんでもない状態なわけですよ。まあ、顔を右へ左へ後ろへ前へ、あの後ろから見てたらかなり滑稽だろうなっていう、まあ、状況でくるくるくるくるしながらあの見てるんですけれども、本当笑っちゃう感じでも、割と私たちの周りにいた人たちはいい人で、ほらほらここからだったら見えるよとか言ってくれて、ちょっと場所を譲ってくれたりとかしながらね、短い時間の中でもなんとか顔を突き出して拝見させていただき、でわずか5分ぐらいだったでしょうか、お目見えになられていたのは。で、ご退出先なされて、であとはもう出るだけと思ったら列が今度は動かないわけですね。でなんかはいとか手を挙げてる一団がいたりとかですね、わけわかんないわけですよ、初めてだから。でもうとにかく炎天下の中で直立不動で、すごい熱気で動けない、 でどうするこれってね、これもしかしたら次の回を待ってる人たちがこのままここに居座ってるってことなんじゃないと言ったら、実はそうだったんですよね。で、一般参賀というのは、広場に入ったならば下手をすれば丸一日いてもいいわけです。1回で出なくちゃいけないというルールがなく、なので後ろの方とか脇にいて全然見えなかった人たちは 2回3回かけて中央ににじり寄っていき、少しでも生の お姿を、まあ、拝見させていただくっていうかって頑張るわけなんですけど、もう私とその彼女はね、いやそれだったら勤労奉仕もう一回行くよねとか言いながらもうとにかく出ようと言って、なんとか水が流れるように人のがどうも動いているであろう後ろの方に今度は回り込んで出られたんですけれども、いやいやいやいや、すごかった。で、まあ捨てたもんじゃないなというふうに思ったのはね、ご年齢の高い方たちばかりではなくて、かなり若い人たちが来てたんです。驚くレベル で、あ、そういう意識を今の、まあ、少なくても私よりも若い世代の人たちが持っているということになんか嬉しくなっちゃって、うん、で私たちが出てきたのがだから10時40分ぐらいですかね、皇居の外に出られたのが45分ぐらいだったかな。でその頃にはもう列が東京駅付近まで伸びてました。だからあれは大変だと、結局まあ14万人の参賀参列者がいたというふうに聞いていますけれども、その群衆の一人だったということになんか妙な感慨深さとね、休みだっちゅうのにこんなに人がいたのかと、どこから溢れ出てきたんだろうと思うぐらいの人の渦の中でね、まあ思うこといろいろあり、同時に平成天皇でいらっしゃったその31年の間、その象徴という存在を追い求めていろいろやってこられた歴史があり、それを引き継いで、これからまた令和の天皇殿下が象徴というわけのわからないそのお立場を自分なりに模索しながらお役目を果たしていくわけですよね。すごい孤独な旅だなというふうに思いながらね、そしてその破れない慣習があったり、まあ、いろんなルールがあり、いろいろな関係があり、そして皇室がこのまま行くと存続が難しいのではないかとね、男系というのが言われていると思う、今ほぼほぼお一人しかいなくなっちゃうわけで、まあ、だからこそどうやってこうこの制度を守っていくのかっていうことを本気になって国民も一緒になって考えていく時期が来てるんじゃないのかなと思うんです。で、そんな時にですね、たまたま、まあ、こんな時だからこそ改めて注目されたんだと思うんですけれども、愛子さまの、中学卒業2017年の時の春ですかねの卒業記念文集に寄せられた作文が、宮内庁が全文発表をしているんですけれども、それを読む機会がありまして、なんかすごく感銘を受けた、たかが15歳の少女がこれを書いたのかというふうにすごく思ってですね、ちょっと一息入れてからですね、これをご紹介させていただきたいと思います。さて、すいません、私まだ脳が本調子じゃなくてですね、一息入れさせていただきましたが、世界平和を願ってという作文で少々長いですけれどもね、 紹介させていただきます。卒業を控えた冬の朝、急ぎ足で学校の門をくぐり、ふと空を見上げた。雲一つない澄み渡った空がそこにあった。家族に見守られ、毎日学校で学べること、友達が待ってくれていること、なんて幸せなのだろう、なんて平和なんだろう。青い空を見て、そんなことを心の中でつぶやいた。このように私の意識が大きく変わったのは、中3の5月に修学旅行で広島を訪れてからである。原爆ドームを目の前にした私は、突然足が動かなくなった。まるで71年前の8月6日その日その場に自分がいるように思えた。ドーム型の鉄骨と外壁の一部だけが今も残っている原爆ドーム。写真で見たことはあったが、ここまで悲惨な状態であることに衝撃を受けた。平和記念資料館には、焼け焦げた姿で亡くなっている子供が抱えていたお弁当箱、熱線や放射線による人体への被害、後遺症などさまざまな展示があった。これが実際に起きたことなのかと私は目を疑った。平常心で見ることはできなかった。そして何よりも、原爆が何十万人という人の命を奪ったことに怒りと悲しみを覚えた。命が助かっても、家族を失い、支えてくれる人も失い、生きている希望も失い、人々はどのような気持ちで毎日を過ごしていたのだろうか。私には想像もつかなかった。最初に71年前の8月6日に自分がいるように思えたのは、被害に遭った人々の苦しみに無念さが伝わってきたからに違いない。これは本当に原爆が落ちた場所を実際に見なければ感じることのできない貴重な体験であった。その2週間後、アメリカのオバマ大統領も広島を訪問され、共に平和を広め、核兵器のない世界を追求する勇気を持とうと説いた。オバマ大統領は自らの手で折った2羽の鶴に、折り鶴にその思いを込めて、平和記念資料館にそっと置いていかれたそうだ。私たちも皆で折ってつなげた千羽鶴を手向けた。私たちの千羽鶴のほか、この地を訪れた多くの人々が捧げた千羽鶴、世界中から届けられた千羽鶴、たくさんの折り鶴を見たときに、皆の思いは一つであることに改めて気づかされた。平和記念公園の中でずっと燃え続けている平和の灯火、これには核兵器が地球上から姿を消す日まで燃やし続けようという願いが込められている。この灯火は平和のシンボルとして様々な行事で採火されている。原爆死没者慰霊碑の目の前に立った時、平和の灯火の向こうに原爆ドームが見えた。間近で見た悲惨な原爆ドームとは違って、皆の深い願いや思いがアーチの中に包まれ、原爆ドームが守られているように思われた。平和とは何かということを考える原点がここにあった。平和を願わない人ではいない。だから私たちはたびたび平和、平和と口に出して言う。しかし世界の平和の実現は容易ではない。今でも世界の各地で紛争に苦しむ人々が大勢いる。ではどうやって平和を実現したらよいだろうか。何気なく見た青い空、しかし空が青いのは当たり前ではない。毎日不自由なく生活ができること、争いごとなく安心して暮らせることも当たり前だとは思ってはいけない。なぜなら戦時中の中、人々はそれが当たり前にできなかったのだから。日常の生活の一つ一つ、他の人からの親切一つ一つに感謝し、他の人を思いやることから平和は始まるのではないだろうか。そして唯一の被爆国に生まれた私たち日本人は、自分の目で見て感じたことを世界に広く発信していく必要があると思う。平和は人任せにするのではなく、一人一人の思いや責任ある行動が築き上げていくものだから。平和についてさらに考えを深めたいとき、また広島を訪れたい。きっと答えの 手がかりが何か見つかるだろう。そしていつかそう遠くない将来に核兵器のない世の中が実現し、広島の平和の灯しみの光が消されることを心から願っている。15歳の少女が感じ取ったこと、それは誰もが感じ取れることではないかもしれないし、いや誰もが感じ取れることなのかもしれない。彼女が言うようにね、愛子様が言うように、だからこそ改めて我々今この社会を支えている我々世代がですね、改めてですよ、我々のために安穏をこう祈っていただくださっている天皇陛下、だからこそそれを具現化していく我々というね、お役目があるのではないかなと思うわけなんです。で、本当に思いやりからこそ平和が生まれるっていうのは私は本当にそうだと思っていて、ぜひそんなことをね、かみしめて今日一日を過ごしていきたいと考えています。皆さんはいかがでしょうか。30分かあっという間ですよね。で、思うわけです。本当にあらゆるものが身近にあって、もうないものはないというぐらい豊かな毎日というか日常があります。お金さえあれば何でも手に入るし、世界とも簡単につながれる便利な世の中、それが当たり前になりました。だからこそ本当に必要なものって何なんだろうって改めて思うと、すごく実はシンプルなところに行き着くよなというのが最近思えるんですね。でそんなことを言っていても、私はすごい物持ちで物を作ることが好きなもんだから、道具いっぱい持ってるんですけど、本当にこう必要なものに自分の人生を集中していくというか、整理していくってすごく重要かもしらんなというふうに最近特に思います。身軽にするっていうか、で平和を感じられる世の中を待つのではなく、自分の身近からね、平和でいられる努力をしていくという、平和に対しても主体的でいたいなとやっぱり思うんですよね。人間だから感情が際立ってしまうことは山ほどあるけれども、それでもその出来事に右往左往するのではなくて、出来事をしっかり受け止めて、その上で平和な心持ちで毎日を過ごしていける余裕というか余地というかを持てるようにしたいし、それが世界につながっていく一歩になるんだっていうことを信じて、歩みを進めていきたいなというふうに改めて思います。皆さんはどうでしょうか。なかなか難しいこといっぱいあるけれども、それでも私の平和を私が作る、その平和が誰かに伝わっていく、そんなね毎日を一緒に過ごせていけたら素敵ですよね。子供たちも安心してその温かいエネルギーの中でのびのびと育っていくことができるんじゃないでしょうか。誰かが誰かを癒すというよりは、自分が自分を満たしていく、そんな毎日を送っていきたいものです。ということで本日の一人語りはここまでとさせていただきます。あなたの素敵な人生にいってらっしゃい。